戦争の記憶を継承する。調査聞き取りから海軍の業を突き止めた。昭和の青森を語り継ぐ会。青森小市の国道19号から北に望む白土地帯の一角にその業はある。海軍が掘った業があることは以前から知られていたが、太平洋戦争末期大本営海軍部が入るための壕として掘られたものであると近年の研究で明らかになった。事務局長の土屋氏が当時の村長さんの日記を解読し、地域の人々と昭和の青森を語り継ぐ会を設立。調査聞き取り資料などから大本営海軍部壕であることを突き止めた。壕の大きさは入り口縦 2.3 メートル、横 3.2 メートル、奥行き19メートルの横穴で、凝灰岩の地層に手掘りで掘られており、当時は奥行き100メートルにもなっていた。昭和の青森を語り継ぐ会は、海軍部号を伝えることで、地域への愛や平和の大切さを再認識し、次世代へ伝える力を強めたいと願っている。この号を小市の宝、長野の宝、日本の宝と捉え、整備保存し後世に残していくことを使命とし、地域とのつながりを大切にしながら戦争の愚かさ恐ろしさを伝えている。戦争は一旦始めると終わらせることは非常に難しいと今の世界情勢を鑑み語られたことが印象的だった。記録によると昭和20年6月27日この工事が始まった。くしくもこの取材日が80年後の同日だったことは何かに導かれたのかもしれない。三津さんでした。写真が2枚ありまして、壕の内部の写真と調査をまとめた資料室の写真があります。体験を聞くことで記憶を継承する。集いに参加した大沢さんから聞いた。大沢実子さんは1927年生まれの98歳。18歳の時長野駅で空襲を受けたそうです。大沢さんは当時の様子を次のように話してくれました。私は当時、長野市豆島に住んでいて、勤務先が長野駅の改札でした。空襲があった日、前日から駅に泊まっていました。8月13日朝、空襲警報が鳴り、駅は空襲を受けました。私は改札のお金を持って、駅の前にあった防空壕へ逃げ込みました。防空壕の中には兵隊さんや自分たちだけでなく、東京から逃げてきた人も大勢いました。少しの間、バリバリバーという音がして怖かったです。自宅にいるときは機銃の音が聞こえると、兵隊さんたちはトラックに乗り、星名の方へ向かいます。それを見たら空襲が来ると教えられ、近くの防空壕に逃げたのを覚えています。その防空壕はかぼちゃのつるで見えないようにしてありましたが、機関銃で葉っぱがガサガサしたのがとても怖かったです。終戦後はまだ長野駅に勤めていましたから、兵隊さん憲兵さんたちはリュックサックの上に丸めた毛布を背負い列車から降りてくるのをよく見ました。お米やリンゴを東京へ売りに行く人も少なくありませんでした。もう二度と戦争をしてほしくないし、孫や若い人には体験してほしくないです。ライナスさんでした。大沢実子さんの写真が載っています。令和7年8月13日に第40回長野空襲を語る集いを開催したのは長野空襲を語り継ぐ会。今から40年前、裾花小学校の生徒たちが 長野空襲を調査し、多くの証言を集める取り組みがきっかけで発足した団体です。集いでは体験発表がありました。はじめに話された小野塚武雄さんは、爆撃の怖さ、恐怖、そして親友の死、ショックで何も話せなくなったそうです。しかし、ある新聞社に掲載されたが、反響はゼロ。このことをきっかけで、孫には伝えていかなければと話すことになりました。